君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
芸術の秋。今日はコンサートのお誘いです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいよいよ来週末10月2日に定期演奏会を開きます。義歌大吹奏楽団の紹介。団員の義歌大4年生3人に聞きます。
義歌大吹奏楽団の団長、桜林薫団長をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、桜林薫です。よろしくお願いします。
名前がかっこよすぎですね
まあなんかよくよく言われるんですけど、はい、たまに名前負けしてるとか。
いやなんかあの吹奏楽団の団長というより応援団の団長桜林だみたいな感じですけれども、義歌大吹奏楽団、結構みんな義歌吹義歌吹って呼んでますけれども、
はい、
メンバーは今どれぐらいいらっしゃるんですか。
あ、今うちの団では、はい、だいたい約40名ほどで活動しております。
40人。
はい、
今日この練習部屋、ここ部屋は 何部屋っていうんですか。
課外活動共用棟の、まあ、一室を借りているっていう状況でして、
は
い、
吹奏楽団の練習場としては決して広くない。
そうですね、打楽器とかそこら辺に圧迫されていたりして、うん、どうしてもあの打楽器っていろんな楽器を置いて同時に叩いたりする必要があるので、はい、まあ、どうしてもスペースを取ってしまうんです、ね。うん、そうすると今度はあの演奏演者側の方が、まあ、椅子がどんどん狭まって、うん、ちょっとやりづらいかなっていうのはあります。
あの下カーペットがね敷いてあるんですけれども、半分以上がですね楽器置き場になってまして、いろんな楽器がダーって並んでいて、もう残り半分にですねパイプ椅子がいっぱい並んでてここに40人。
はい、そうですね、
まあ、なかなか全員が一緒に練習する機会というのは少ないでしょうけどもね。
本当に大事な時とかは全員、まあ、なんとかスケジュールを合わせてもらうって言ったりすることはするんですけど、うん、普段どうしても、まあ、実験が忙しかったりどうしても出れないっていうことが、まあ、一部の方あるので、まあ、結構そこら辺ちょっと今悩ましいところですね。
でも一部で結構みんな集まって一緒に練習ができるんですね、
はい、まあ、なるべくなら、まあ、急な予定が入らなければ入っていただけるようそういうふうにお願いしております。
週何回ぐらい集まるんですか。
普段の練習だと、まあ、週、月曜日と水曜日と土曜日合わせて3回練習しているんですけど、うん、まあ、定演も近づいてきた最近では金曜日も含めて今週 4回の練習を行っています。
もうほとんど毎日のように集まって、今日ここの部屋に伺うと、まあ、会った学生みんな男子なんですけど、
はい、
女子のいない吹奏楽団なんですか。
あ、まあ、女子の方は、まあ、何名か、まあ、先ほど40名近くいると言ったんですけど、うん、まあ、その中で、大体6名ほど女子の方が所属してらっしゃって活動しております、
うん、あ、義歌大の部活動にしてはいるなっていう感じ。
まあそうですね、まあ、部活ごとによって本当偏りが多いので、
まあ、そうですね。そうするとなんかこう男っぽい演奏を期待できますね。
うちの団特色として結構力強い演奏をできるとこはもう力強くドーンと音を鳴らしていけるんで、まあ、そういったものをちょっと期待していただければというふうには思います。
やっぱり団長、男の音ってあると思います。
男の音、まあ、あるにはあると思います。ただやっぱり個人人によって結構演奏の仕方っていうのは変わってくるので、
桜林の音っていう感じですね。
はい、そうです
ちなみに団長、楽器は何をされ
る。あ、僕の楽器はあのクラリネットをやっていて、
はい、もうクラリネット歴は長いんですか。
あ、そうですね、まあ、これかれこれ、今年で8年目。あ、違う、7年目です。
あ、まあ、細かいところいいですけれども、はい、
あの、まあ、高専の1年生の頃から始めて、うん、まあ、高専5年間で義歌大入って1年2年と 今年で2年目なんで、うん、そういう風にずっとやってますね。
それまでも吹奏楽はやってて、
あ、高専より前は全然やってなくて、
高専に入って、はい、急にクラリネットやろう、
まあ、一応その中学の頃からその吹奏楽というか、まあ、音楽自体は興味はあったんですけど、うん、まあ、どうしても中学の頃って女子が、うん、どうしてもたくさんいすぎて、まあ、男子が少なすぎてちょっと入りづらくて、うんうん、運動部の方に行ってましたね。
あ、高専に入ったらあできるよっていう感じでじゃあ始めちゃったわけなんですね。はい、はい、という団長がですね、今日は団員2人を、連れてきてくれましたけれども、紹介してくれますか。
あ、はい、定期演奏会実行委員長の小木曽奏太くんです、
はい、
それとあと音楽スタッフ長の大池文也くんです。
はい、ということでお二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お二人は理科大は専門は何系なんですか。
自分小木曽は機械系を専門にしています。
機械系、
はい、
はい、そして大池くんは。
私は電気を専攻しております。
という二人なんですけれども、音楽もやってる。
音楽も、
小木曽くんは義歌水では楽器は何を。
僕は楽器はトランペットを担当しています。
トランペット、
はいはい、
小池くんは。
私は木管楽器のフルートを担当しております。
フルートという、ね、ことなんですけど、お二人とも楽器はもう経験長いんですか。
僕は中学校の頃にやっていて、そこで一回やめてしまって5年間のブランクがあった後にまた大学に入って、うん、全部足すと5年目ですね。
はい、どっかこう音楽教室に通ったりして習ったんですか、子供の頃は。
小学校に入る前にちょっとだけピアノをやってはいました。
あ、やっぱりそういう素地があるんですね。大池くんも。
まあ、僕も義足くんと同じような感じで中学3年間やって、うん、まあ、高専はやめてて大学戻ってきて再びやるみたいな。
まあ、でもさっき団長からも話がありましたけれども、理科大生って忙しいって聞くじゃないですか。そんな中で楽器の練習も大変だと思うんですけど。
まあ、でも隙間時間を見つけて、やっぱ研究尽くしだとやっぱ頭いっぱいになっちゃうんで、うん、気分転換に楽器を吹くみたいな、あ、そういう感じで僕は練習してます。
むしろじゃあ楽器に助けられてる。
まあ、そうですね、やっぱり行き詰まった時には楽器を吹いて忘れるみたいなのもよくあります。は
というようにこう役立てているんだそうですけれども、近々定期演奏会があるということですね。
はい、第32回の定期演奏会をライフポート豊橋のコンサートホールで開催させてもらいます。
はい、毎回毎回テーマがあると聞いておりますけれども、今年のテーマは。
今年のテーマは We are Entertainer ということで、うん、皆さんを音楽の力で楽しんでいただこうという奏者全員がエンターテイナーとしてやろうというテーマにしました。
あ、じゃあ僕たちをエンターテインメントしてくれるわけですね。
頑張ってやりたいと思います。
どんな感じの構成になるんですか。
3部構成になっていまして、うん、1部にクラシカルステージ、
うん、
2部にミュージカルステージ、3部がポップスステージとなっております。
3部構成。
3部構成です。
はい、じゃあ1部ずつ伺っていきたいと思うんですけれども、まず1部のクラシカルステージ、これはどんな曲が、演奏されるんですか。
はい、1部はですね、吹奏楽経験者に向けたステージということで、
うん、
まあ、吹奏楽経験者であれば吹いたことがある、あれば聞いたことがあるような曲を主に選曲しております。
クロート向け。
クロート向けですね。そうですね、はい、まあ、あと吹奏楽の、まあ、関係者の親御さんだとかも聞いたことあると思います、うん。で1曲目が、2008年の吹奏楽コンクール課題曲でありますブライアンの休日、
うん、
で第2曲目がジェームズ・スベアリンジェンという吹奏楽においてはかなり有名な作曲家さんが作られました、
はい、
まあ、式典の定番曲ロマネスク、
うん、
そして最後、3曲目メイン曲なんですけれども、こちらに幾何劇伯爵夫人マリツァセレクションということで、
うん、
まあ、こちらも吹奏楽コンクール自由曲の定番曲としてまあ、かなり有名な曲であります。
幾何劇オペレッタの曲なんですよね、
はいはい、オペレッタの中で演奏されている曲を吹奏楽版にアレンジして、うん、メドレーして作られた曲ですね、
はい、
マリザセレクション。
こういったものは吹奏楽の演奏会ではよく耳にするというセレモニー。
まあそうですね、まあ、表現力が必要な曲になってますので、うん、吹奏楽コンクールだと課題曲で自分たちの実力を見せつけて、
うん、
こういった曲で自分たちの表現力をこんなできるんだぞって見せつけるのが、まあ、かなり定番な感じですね。
見せつけてくれるわけですね、ここで。
そうです、もう義歌水の音色と表現力を遺憾なく発揮していきたいと考えております。
はい、そして続いて第2部はミュージカルステージということですが、これは何をやるんですか。
第2部はですね、 まあ、グリム童話のブレーメンの音楽隊の、まあ、後日談というのを自分たちで考えまして、オリジナル音楽劇ブレーメンアフターストーリーをお送りいたします。
ブレーメンってブレーメンの音楽隊。
そうです、ブレーメンの音楽隊ですね。
あの動物がいろいろ出てきましたよね。
そうです、動物が、まあ、このブレーメンの音楽隊最後は、まあ、泥棒を追い出して家で過ごすよっていう話で終わるんですけども、うん、この話はその小屋で過ごしてる動物たちがその後どうなったかっていうのを、まあ、僕たちがイメージして音楽劇としました。
もう義化水が考えた後日談、
そうなっております、
が音楽になってる。
そうです、場面場面でやはりいろいろと感情変化とかありますので、うん、導入のところで吹奏楽の曲を入れて場面転換などをしております。
音楽劇っていうことですから、これ役者も出てくるんですか。
役者も、はい、7人ほど、うん、全員義化大吹奏楽団のメンバーで7人、うん、登場します。
ウロバが出てきたり、ニワトリが出てきたり、
はい、
みんなそういう格好で出てくるんですか。
そうですね、そういう格好で
楽しそうですね
楽しい劇にしたいと思います。
はい、これ音楽はオリジナル曲なんですか。
まあ、音楽はオリジナル曲ではなくて、まあ、既存の曲なんですけれども、うん、まあ、我々がこの場面に合う曲はこれだろうと審議して入れております。
あ、じゃあいろんなところから持ってきて。
そうです、さまざまなところから持ってきております。
で、一つのそのブレーメンアフターストーリーになってるわけですね。
なっております。
それが第2部だそうです。第3部はどんな曲。
第3部はですね、まあ、こちらはもう最後幅広い年代の方に楽しんでいただけるような選曲となっております。
はい、
で1曲目に Make Her Mine in Swing という曲です。うん、でこちらはですね、映画スイングガールズの劇中曲として有名な曲ですので、
はい、
特に吹奏楽経験者、まあ、経験ない方でもこの映画を見た方なら、あの曲だなと。
スイングガール大ヒットしましたもんね。
そうです、でさらに義化水はこうはっちゃける曲は大好きですので、うん、この1曲目でバーンと印象的に決めたいと思っております。
スイングしちゃう感じで。
スイングします。
はい、それからどうでしょう。
第2曲目はですね、お酒ソングコレクション吹奏楽のためのという曲を行います。こちらはですね、まあ、お酒ソングコレクションと題名ついておりますので、うん、古今東西お酒にまつわるさまざまな曲が流れます。
お酒にまつわる曲。
はい、まあ、例えばキリンのテーマでありますゲバゲバ90分のテーマだとか、あとはまた君に恋してるとか、そういう、まあ、お酒にまつわる古今東西の曲のメドレーを我々がまあ表現しようと思っております。
はい、お酒ソングコレクションもやるんだそうです。お酒が飲みたくなりそうですね。
まあ、そうですね、ちょっとここは お父さん方ちょっと気になるかもしれませんが、まあ、ちょっと抑えていただいて
メンバーも気になるでしょうが抑えていただいて。
あ、抑えます、抑えます。
はい、それから
で3曲目、こちらは、まあ、とあるコンビニの中でも流れておりますけども、デイドリームビリーバーという曲を行います。
はい、
まあ、あるコンビニによく行ってる方なら店内でよく聞いてるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、これもにやりとしていただけるのではないかなと。はい、
それからどうでしょう。
そして最後メイン曲であります千と千尋の神隠しハイライト、
うん、
こちらは、まあ、映画千と千尋の神隠しの劇中で流れた曲がメドレーとなっております。
はい、
特にこの千と千尋の神隠しはジブリ映画の中でもかなり人気が高い映画だということなので、
うん、
かなり多くの年代の方に楽しんでいただけるのではないかと期待しております。
千と千尋の神隠しももうどうでしょう、できて10年ぐらい経つと思うんですけれども。
そうですね、ちょっと若い子には分からないかもしれないですけど、やはりこの奏者としても思い出の映画ですので、うん、気持ちを込めて演奏したいと思います。
は
い、
だって大池くんたち子供の頃じゃないですか見たの。
そうですね、僕たちが小学校低学年とかですかね。
ねえ、
大体
団員みんなでも見てます。
まあ、やはりそうですね、まあ、再放送をしておりますので皆さん、うん、この曲やるぞってなった時にみんな思い出したと思います。
千と千尋の神隠しハイライトみたいな感じ で、楽しませてくれるということですね。はい、大池くんが選曲して構成しているということです
か。まあ、一応選曲委員会というのが別にあるんですけども、うん、まあ、私が一応その中のトップとして曲をまあ監修しております。
どんなコンセプトで今回はセレクトした感じですか。
まあ、やはり We are Entertainer と題打ってますので、うん、やはりまあ来た人みんなが何かしら、あ、この曲聞いたことあるっていう曲があるようにコンセプトとして選んでおります。
聞く人によって偏ることなくみんなそれぞれに あの曲だって思えるところを作ってあるわけですね。
そうです、やはり知らない曲ばかりだとやはり飽きてしまう方も多いと思いますので、うん、あ、これ聞いたことあるって なってくれるような曲を選んでおります。
はい、ということでぜひラジオお聞きの皆さんもですね、あなたも楽しめると思いますので足を運んでいただきたいと思います。もう一度あの日程を確認したいですけれども、第32回定期演奏会はいつあるんでしょうか。
10月の2日日曜日にライフポート豊橋のコンサートホール、会場が13時半、開演が14時で、入場が無料となっております。
無料なんですね。
入場無料で毎年やってます。
このボリュームで。
このボリュームで、
ぜひ皆さん気軽に足を運んでいただきたいと思います。ライフポート豊橋で10月2日日曜日のお昼2時開演ということですね。これあの指揮者も団員がするんですか？
指揮者も団員と外部の先生をお呼びして指揮をお願いする曲もあります、
うん、外部の先生というのはどういう方が？
外部の先生は中村啓二先生って言って、うん、はい、現在豊橋市立の豊小学校の教頭先生で、うん、豊橋クラリネット協会の協会理事を務めている方です。
の理科大吹奏楽団とのお付き合いは長い？
長いです。毎年指揮をお願いしています。
じゃあもう気心知れた感じで、
はい、
あの指揮をしてくださるということですが、中村先生が指揮をされるのはどのステージになるんですか？
中村先生が指揮をするのは一部の3曲目の幾何劇伯爵夫人マリツァーコレクションと、3部の千と千尋神隠しハイライトの2曲をお願いしています。
これやっぱりもう中村先生に指揮していただかないとっていう感じですね。
そうですね、やはりここは非常に高い表現力求められる曲ですので、うん、もう熟練した指揮のテクニックで我々を引っ張っていってもらいたいなと思っております。
ああ、もう何度か中村先生とは練習もしたんですか？
はい、中村先生とは2回今まで練習しています、
うん、じゃあ本番前にもう1回ぐらい？
本番前にももう一度、はい。
ここだけの話、中村先生怖いですか？
いや全く怖いっていうことはないんですけど。
あ、もうアットホームな感じで。
そうですね、ものすごく優しい先生です。
どうですか、中村先生と合わせてみるとこう先生が大切にしているものっていうのはあると思うんですけれども、どんなものを大切にしている先生だと思います？
長所を伸ばすっていうところに重点を置いている先生かなと感じますね。やはり
大池くんなんかも褒められて伸びる。
あ、そう、褒められて伸びるタイプなんで、やはりここいいよって言われると練習しちゃう感じですね。
言われました？なんか
まあ、課題とかもいろいろと指摘してくださる先生ではあるんですけども、はい、ここ今の良かったよみたいな感じで褒めていただくことはあります、
ね、なるほど。そんな雰囲気でいい感じで演奏に臨めそうですね。
はい、
ぜひぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思います。はい、ということでいろいろお話伺いましたけれども、詳しくは
詳しくはホームページがあるので、うん、そちらをご覧いただければと思います。
理科大吹奏楽団のホームページがあるんですか？
理科大吹奏楽団のホームページと、うん、もう一つあの定期演奏会のためのホームページもあります。
キーワード何で検索すると出てきそうですか？
豊橋技術科学大学吹奏楽団定期演奏会とかで調べれば出てくると思います。
はい、じゃあそれを見つけて足を運んでいただきたいと思います。はい、まあ、ライフボート豊橋駐車場が大きいのがありますんでね、はい、それでお越しいただけるかと思いますけれども、ちょっと遠くになりますもんね。
はい、そうですね。そのために、豊橋駅と技科大の方からシャトル、無料のシャトルバスを出していまして。
すごいですね。
そちらもあのインターネットの定期演奏会のホームページの一番下から予約することができますので、はい、うん、車がないよとかそういう方はあの、はい、豊橋駅からバスに乗って来ていただければと思います。
予約が必要なんですね？
予約が必要です。
ホームページから予約できる？
ホームページから予約できます。
はい、ご利用いただきたいと思います。
はい、
団長はあの劇では何の役をやるんですか？
あ、はい、まあ、僕劇出るんですけど、僕はあのロバの役。
あ、いい役ですね。
まあそうですね、まあ、主役、まあ、メインの中の一人みたいな感じになるので、
うん、それも団長の権限で。
あ、いや違いますね、
ロバは俺だからなって。
いや違います、違います。
あ、みんなからの推薦で、
はい、
ロバ団長ねっていう、
そんな感じです。
そう言われてみるとあのラジオでお見せできないのが残念なんですけれども、ちょっとあの桜林団長ってロバっぽい感じですもんね。
え、 ロバっぽいですか？
侵害ですか？
いやちょっとそれは侵害だな。
そうです、はい、わかりました。すごくいいロバができるんじゃないかなと思いますんで、その辺も楽しみにしていただきたいなと思います。10月2日日曜日にライフポートで行われます、技科大の吹奏楽団定期演奏会のお話を伺いました。どうもありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました技科大吹奏楽団の業界用語は、
暖かい息。暖かい息というのはですね、基本的に楽器を吹くときってその息の入れ方によっていろいろ音が、まあ、変わってくるものなんですけど、例えばこうメロディー主線とかを吹くときにその、まあ、深みのある柔らかい音を出したいときとか、そういったときに、まあ、暖かい息を入れて演奏してください、そういった風に指示されたりして、まあ、僕らはみんな共通で、まあ、大体これどこの吹奏楽ではよく言ってるような内容なんじゃないですかね。
我々人間には感性という大事な感覚があります。日本感性工学会という学会が主催します可愛い感性デザイン賞の優秀賞に、技科大情報知能工学系の学生グループが生み出したロボットアイボーンズが選ばれました。正確には論文アイボーンズティッシュを配ろうとするロボットが可愛い感性デザイン賞優秀賞受賞ということです。インターネットに動画がアップされてますのでご覧いただけたらと思うんですけれども、行き交う人を目で追いながら街角に佇むロボット一体、懸命にティッシュを配ろうとするも誰も立ち止まってくれない、少し弱気になったのかその手の動きは何とも心もとない、そんな姿をかわいそうに思ったのか近づき手を差し出してくれる一人の人、ようやくティッシュが手渡せた、よかったねアイボーンズ、そんな動画がアップされています。詳しくは動画ティッシュを配ろうとするロボットで検索。 天白の城、技科大、時代の波の一歩先を読む力はできるエンジニアの才能だ。次週10月1日の天白の城は、売れる前にブッキング、奇跡のメープル超合金もスペシャルゲスト、第39回技科大祭の見どころなど紹介しますを楽しみに。